ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、梅島茂です。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。今日は成長に必要な治療外スキルのコーナーということで、
はい、
まあ、ズバリテーマが見立ての極意。
はいはい、
はい、
なんか新しいシリーズ。
そうですね、はい、見立ての極意。
さすが企画
いやいやいや、あれ見立てっていうのはでもあれですよね、問診。
見立て、そうですね、はい、最近の言葉なんですけども、
はいはい、
まあ、我々は本当は診断しちゃいけないっていう話ですけども、実際の医療現場だとお医者さんすぐそばにいるわけでもないですから、
はい、
まあ、仮の鑑別みたいなことをして、場合によってはお医者さんにまたも見てもらうとかっていう意味では、うん、なんか判断やっぱりしないといけない場面が多いんですけども、
判断、
はい、っていう、そこでどんな風に判断するかっていうのを見立てとかなんか言うような、うん、
なるほど、はい、それはあれですか、判断っていうのは、あ、この患者さんはこういうようななんか症状で今回来られましたけれども、はい、なんか原因は何なのかなとか、そういう。
原因は何だって、なんだとか、はい、まあ、ああ、捻挫だ、どこの捻挫かなとか。
ああ、はい、はいはい。評価に近い。
評価、そうですね、評価ですね。
ああ、なるほど、うん。見立て。
はい。で、まあ、それ、評価と、はい、治る患者さん知りたいのが、どれぐらいで治るかっていう治癒期間みたいなのも含めて。
ああ、はい、あ、それをひっくるめての見立て。
そうですね。
はい。で、今日はですね、その、見立てのお話なんですけど、土屋先生が実際に施術をされた患者さんの事例を今日はちょっとリアルに
お話を、まあ、喋れる範囲なんですけど、はい、多分結構こう興味あると思うんですよ。
ですよね、
私、はい、日本で医療教育受けたわけじゃないので、でオランダで勉強したり実際に働いて、
はい、
で、それでどういう考えでそういう見立てをしてるのかなっていうのは多分参考になって
ます。それは興味ありますね。
はい、
あ、なるほど。まあ、オランダ仕込みっていうとあれですけれども、まあ、ちょっと普通の先生とは違う、
はい、
また別の見立ての仕方が、あ、それは興味ありますね。
はい、
あ、じゃあ、早速ちょっと。
はい。で、これ面白かったらなんかシリーズ化すれば、
はい、
なんか変わった、障害とかで来て、はい、怪我で来て、で、それをどんな風に見立てていくか。
そうですね。見立てシリーズ。
はい。
あ、いいじゃないですか。
ええ。
あ、こういう症状の方、こういう事例の方だったら、こういう見立てをするとか。はい、あ、それいいですね。
はい。それをいくつかこう紹介して、頭に入っていくと、
はい、
まあ、多分今までのもちろん自分の経験とかね、はい、理論からこう見立てたと思うんですけども、行き詰まることってあるんだよ。どうなったらこうなるんだみたいな。
ああ。
という時にふっと思い出してくれたりとか。
いいですね。
はい。
関連性がありそうなところは、まあそれを取るみたいな。
はい。増やして。
あ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。
はい。面白い。
ああ、いいですね。じゃあその第一弾ということで。
はい、第一弾で、
はい。
早速なんですけど。
あ、はい。どんな、はい。
実はもう昨日来られた。
あ、昨日来られた方。
はい。方なんですけども。
はい。
まあ、まあ、ここ東京で、お店やってますけども。
はい。
日光の方からわざわざ。
日光、
はい、来た、そのお客さん、女性の経営者の方なんです
けど、
ついこ
経営者、
はい、
何をやってらっしゃるんですか。
まあ、こう、ケーキを作られてる。
パティシエさん。
パティシエさん。
今時言うと。
まあ、でも自分のところで作って、どっか出して収めてるっていう形なんですけども、2週間ぐらい前から、 急にバーンと、はい、あの血圧が上がったと。
あら、
はい、あの血圧通常でもまあ高めで、あの少し、落ち着かせる薬は飲んでたらしいんですけども、飲んでると130とか、まあ健康診断とかで、まあ、
正常値
の範囲ギリギリぐらいの感じなのが、はいはい、190とか上がっちゃったんですよ。
それ薬を飲んでてるんですか？
飲んでてでも。
わあ。
で、おかしいなって言って、
はいはい、
で、ちゃんとした病院に行って、で、見てもら
ったんです。
はい。で、心電図取っても、はい、なんか心臓の機能には、あの、異常な、こう、線は出なくて。
異常なしと。
はい。で、血液も取って、
血液検査
もして、内臓疾患もなくて。
あ、特に問題なし
と。問題なしですね。まあ、ただ、そう、ずっと血圧高い状態だと、
はいはい。
脳血やったり、もう、する、ね、血管破れる可能性もあるから、だからまたもっと強い、あの血圧下げるのを一応もらって、
うん、
それ飲んだら一応また130とかぐらいに治ったんですけども、
はい、
脈拍も早くなったんですよ。
へ
え、通常だともう遅いですよね、大人って。
そうですね。
まあ60、70、
うんうんうん、はい、
だからその方90とか100超えちゃって、はい、
普段でも何も運動したとかじゃなくても
血圧のは高いのは普段からあるんですけども、
はい、
脈拍に関しては正常だったんですけども、はい、それがやたら速くなっていると、
なるほど、
はい、っていうような形で、
うん、
で、まあお仕事忙しいから、
うん、
あのその疲れじゃないですかねなんていうふうに済まされちゃって、うん、
なるほど、
はい、で、まあ寝れなくなってたので、
あ、
睡眠の誘導剤ももらって、はい、まあそれ飲むと、
うん、
4、5時間寝れるんですけども、うん、もう目が覚めた後はずっと寝れないみたいな、はい、
結構あれです、重いよ、重いっていうか、
まあ急激に来て、
はい、
で伺ったら左半身の方を、はい、腕も足の方もしびれがブワーッとこう出てると、
はい、あ、しびれが出てる、
はい、
動きはするんですよね。
動きはあのしますね。
あ、
で時々もう過緊張で全身が過緊張になっちゃうっていうような訴えで来たんですよ。
あら、結構重いですね。
なんだこれはって思うじゃないですか。
はい、思いますね、
はい、
で本人も原因がよく分かってないって
ことですね。原因がよく分かんない。
あ、その行った病院の先生も分からないって
、行った病院と分かんなくて、でもう一個クリニックに行ったんですけども、なんでしょうね、様子を見ましょうで、
もう一個クリニック行って分かんない、はい、
でもうとりあえず自分の仕事をストップして、
はい、
取引先とか頭下げてちょっとしばらく休み
ます
ということで、
はい、
でそのまあ紹介してくれた人は、うん、お客さんの、うん、あのまあよく紹介してるお客さんなんですけども、うん、のおばさんみたいな親戚で、うん、あのこういう人がいるよっていうので、
うんうん、
あの話来て、うん、まあ2時間あの2個のから、
うん、
多分2、3時間かけて来て、はい、
ご紹介で、
はい、もうなんか昇進しきってこう目がうつろで、
はい
はい、それでこうよたよたこう来たんですけど、
ね、
はいはい、私問診結構時間かけてやるので、問診にやっぱ秘密があると思ってるので、
はい、お、来ました、ね、結構時間かけられて
問診、結局なんだかんだ言って1時間以上やりましたね、
はい、問診だけですか、
はい、
最初の、はい、長いですね。
いや、まあ必要であればそんな、
必要であればですね、はい、で今回は必要だったパターン
だった。必要だったパターンだし、連れてきた人最初、まあ、あの姉妹ですから。
ああ、ご兄弟で、あ、姉妹で来られて。は
い、だから、うん、まあ、別に、あの、そばにいても大丈夫かなと、最初は聞いてたんですけども、
うんうんうん、
聞いてて、まず私聞くのは、
うん、
今、なんか困ってることとか症状を伺って、うんうん、それがどういう経過でなってるかとか変化をこう聞いて、
うん、
後にどうしてならないのかなってこう順番を辻立てて、
うん、やるん
ですね、
うん、
で、あ、これはなんかちょっと通常じゃないなと、
うんうんうん、
いや、もう2週間休んでて薬も投与されてる、まあ、はい、確かに血圧は下がったり脈は戻ってるんですけど、
はい、
まだしびれは取れてないんですよ。
取れてない。
普通だったら、まあ、休んでるわけですから、なんかマラソン走っても、
はい、
まあ、王を引いたとしても1週間まで治るじゃないですか。
そう
ですね。
はい、うん、
で、よくよく聞いてみると、うん、あの、仕事のこととか、なんか孫の面倒のことをこう言い出したので、
うん、
あら、これはなんか不平が溜まってるのかなっていうことで、で、人にさせてくださいっつって、カウンセリングじゃないですけども、
はい、
水の部屋にちょっと待っていってもらって、はい、って言って、
はい、
話をするんですよね。
へぇ。
で、慢性疾患とは違うんですよ。あの、はい、2週間しか経ってないんで。
はいはい。
はい、ただ、そうですね、はい、その時に、
う
通常だとなんかやりすぎたとか、うん、あと反対にやらなさすぎた時には、
うん、仕事を
仕事を やりすぎたとか、はい、あるいは使わないとかっていう時に、はい、局所が、うん、悲鳴を上げたり壊れたりするんですよ。
あ、はい、
でそれは休んだり、使わなかったら使えば、
はい、
通常は戻るんです
よ。戻ると、
はい、
うんうん、
でもその原理原則から言うと、うん、働いてて使ってて、まあ、確かに、うん、使いすぎてオーバーワークかもしれなかったんですけども、うん、休んでも2週間も経って、
そうですね、2週間休ん
で改善が認められないと、
うん、
ずっと麻痺があった。しかもその人が言ってたのは、はい、時々、はい、日中何度も全身がこうふと気づいたら力が めちゃくちゃ入ってるって言
って、ガシガシになっちゃった。
ガシガシになっちゃった、はい、
あら、
はい、
謎ですね。
普通じゃないなっていう、
はい、
でそういう時考え別でもう取り出して、そう、治癒経過を阻害するように私たち言ってるんですけども、
はい、
人間の持ってる本来持ってる治癒能力を、はいはい、なんか邪魔してる理由があるんだろうなって、はい、取り出して考えるんですよ。
はい、なるほど、
はい、
それを探ることに決めたわけですね。
そうです、で、はい、1人にしてもらって、
うん、
でまず考えたのは、うん、もう多分この番組聞いてる方はもう、うん、メンタルかなとかっていう人もいると思うんで、
うん、
私もそうだったんです
よ、
うん、
僕も今
そうですね、
はい、あ、メンタルじゃないかな、
はい、仕事しすぎた孫がどうだとかって出てきて、で、それのチェックする方法が一つまずあるんですけど、
はい、
自律機能が大体おかしくなるんですよ。
あ、
通常は
そう、メンタルが
メンタルがやられて大体心と体はこうリンクしているので、
あ、
はい、で、まあどの項目を聞くかというと、自律機能がおかしいかどうか、
はい、っていうのはまず聞く。
食欲があるないとか、
はい、
食べ過ぎもダメですよ。
食べ過ぎもダメ、
はいはいはい、食欲が、
はい、
で、まあ消化器系が多分普通に機能してないでしょうから、
はい、
便秘か下痢かなってないかとか、
なるほど、
睡眠もそうですけど、でも、はい、おばあちゃん睡眠当たってますよね。おばあちゃん睡眠よくできてなくて、
そうですね、
はい、あ、そう、睡眠の誘導剤とか飲んで
っ
ていう感じなんで、
はいはい、
睡眠も、うん、あ、これは当たってるな、
あ、
で手足冷たいですか、手足冷たい、
あ、冷たい、
うん、鳥肌当たったりとかっていうのも、はい、ポイントなんですよね。もう自律機能無自覚でなんか体って恒常性維持するために、
はい、
脈拍上げたりとか、
はい、
寒かったら鳥肌立てたりとかっていう、それがダメになるので、
うん、
あったかいのに鳥肌立つっておかしいじゃないですか。
あ、確かにおかしいですね、
うん、まあそれはなかったん
です。あ、それはなかった
なかったです、で血圧の話なん で、
はい、
で血圧調整がうまくいかないっていうと、
うん、
めまいとかがちょっと起き上がった時に頭の位置が、
うん、
もうパッと1メーター曲がるから、実は体ってものすごく調整能力すごくて、う
ん、
血圧をグッと上げないと脳に血がいかないですよね。
そうですね、
はい、
ああ、それでいきなりやっちゃうから、
はい、
確か
に、そうそう、っていうのは普通人間は
普
通にやってるんですよ、
はいはい、
普通にやってるけども自律機能おかしい人の中には、うん、めまいをする人がいるんですよ。とかっていうように複数の項目で、
うん、
おかしいおかしいおかしいって出てきた時は、うん、やっぱ自律機能がおかしいっていうふうに考えるのが、はい、まあ妥当だと思うんですけども、
うん、
1個か2個ちょっと、うん、寝不足です、
うん、
あとは全部大丈夫です、
うん、
別になんか無理してたとか、はい、緊張してたとかいろんな要素があるから、
うん、
まあちょっとあんま関係ないな
とか、怪
しいなっていうぐらいで、そのまま経過見ればいいと思うんですけども、
はいはい、
この人の場合は、
うん、
まあ確かにちょっと寝れないとか、
うん、
なんか過緊張しちゃうとか、なんかいくつかありますけども、うん、そんなにひどくない、
うん。そんなひどくはない。
はい、
うん、
だから、まあ、
うん、
自律機能は、
はい、
おかしいけども、はい、アンバランスではないなっていう。
ああ、そこまでではないってことですよね、はい。はい、アンバランスではない。
はい、ただみんなアンバランスのことは注目するんですけども、
うん、
もしかしたら、
うん、
自律機能が弱ってるなっていう、う
ん、
もし疲れてたら、はい、疲れてたっていうふうにちゃんと脳が察知して、
はい、
で休ませる、まあ、栄養をちゃんと吸収して、はい、必要なところに送るとかっていうふうになってたりするっていう、が普通なんですけども、はい、もし寝れなかったりとか、
うん、
そもそもなんかしびれ、まあ、この後しびれを説明しますけども、
うんうん、
しびれがずっと出てるとか、
うん、
筋肉が 固まっちゃうっていうのは、はい、なんかそういうふうなことを直せないようになっちゃってるなっていう。
ああ、うん、別の理由は。
なんか CM とかで漢方の宣伝で、未病とか言って、病気の一歩手前のことを東洋では、未病って言うんですよ。うんうん、病気の、前のやつを、
はいはい、
それに近いような感じで、
はい、
交感神経も副交感神経も機能が落ちてる、
はい、落ちてる、
活性化がちょっと低いと、
あ、
じゃないかなと思ったんですよね。
なるほど、
はい、
うーん、
で半身の麻痺っていうのは、
はい、
ほとんどの場合が、うん、まあ本当麻痺ですよ、しびれじゃなくて、うん、麻痺の場合は、うん、中枢末梢のうちの、うん、末梢の方の左側の、神経をなんか、うん、機能がおかしくなってるっていうケースが多いんですけども、
あ、
右左ってそういう考え方ですね。
はい。
はい、解剖学的に、
うん。
で、まあ、頭のところで交差して、まあ、顔面は反対になりますけど、
うん、
で、脳の機能がどうだこうだって言って、まあ、脳の場合は脳で、じゃあ、半身麻痺プラスなんとかっていう、脳の他の機能も、
うん、
おかしくなってるとかってなってくると、
うん、
あ、脳の中枢のことだなとかっていう、その症状が出てる場所とか、
うん、
種類とかで、そうやって分けられるんですよ。うん、
なるほど、
はい。
ちょっと難しくなって
きて。難しくなってきて、
はい、
うん。ただ、そこまで今、麻痺の話を説明しましたけども、麻痺じゃないんですよ。
ああ、そっか。
痺れなんですよね。
動いてるわけですもんね。はい。
で、痺れは、皆さんちゃんと、理解してないんですけども、
うん、
感覚神経の中で、うん、痛みの神経はあるんですけども、うん、痺れの神経ってないんですよ。
人間の神経の中に痺れの神経ってない、
まあ、痺れ専門に察知する神経ないんですよ。他は、なんか温度がとか、はい、それこそ筋肉が引っ張られたとか、
うん、
あるいは関節がこう動いた時にどれだけ変化したかとか、
うんうんうん、
そういうような、情報、とにかく体のね、状態とかを、うん、察知して脳に上げるっていうのが感覚神経、知覚神経言われるやつに触られたとか、
はいはいはい、はい、
ないんですよ、痺れ。
なるほど、ないんですね。
はい、
うん、
で、はい、痺れが出るっていうのはもう分かってるんですけども、実はこう位置情報とか、
はい、
筋肉が引っ張られたっていう情報を、
うん、
とにかく、
うん、
早く、
うん、
まあ、特にそれを小脳に上げて、
うん、
でその情報をもとに、うん、あ、もうちょっと重心をずらさなくちゃっつって、うん、すぐ運動神経に命令伝達させて、
うん、
で筋肉を調整し直すと、
うん、あ、
やっぱ動作姿勢ってかなり早いので、
はい、
これだけ変化早く対応しないといけないっていうので、
はい、
神経も太くて、
はい、
すごく電気の伝達速度が速いんですよ、
はいはい、
でそこが、うん、攻略された時に、
うん、
まあ、潰されて、
うん、
圧迫された時に、
うん、
痺れが出るんですよ。
あー、なるほど。
っていう意味では感覚異常なんですよ。
感覚異常、
はい、
正
座したらどうなります？
痺れます、
はい、
長く正座してると痺れます、
ね、はい、そうなんですよ、
はい、
あれっていうのは、はい、なんか腱とかあと関節のなんかこう位置変化をする感覚を、
はい、
の神経をずっとまあ、あれの場合は引っ張られて、
はい、
あれも圧がかかって、
はい、あー、何かしら圧がかかっていって、
はい、酸素栄養がだんだん足んなくなって、
酸素栄養が足りなくなって、
そうです、
あ、それで痺れが出るんですか。
だから緩めて、もうすんごい痺れてるけど、なんか動かしてると、
うんうん、
止まってるよりも速くなるじゃないですか。
そうですね、そうですね。はい。
はいはい、動かしてると、まあ、局所の循環、そこの神経細胞の循環から戻るんですけども、
はい、
でも基本的には、
うん、
知覚感覚神経の、
うん、
まあ、我々公約と言ってますけど、潰されて、
うんうん、
酸素栄養がいってない状態ですね。
じゃあ今回その患者さんはその、
可能性があるなというのは、
はい、
ずっと力入れっぱなしって、
はい、
肩こりと同じ理論なんですけども、ずっと力入れっぱなしだと、
うん、
心臓から送る方の圧力があるから送られるんですけども、
うん、
末端から心臓に戻す方は、
はい、
筋ポンプで本当は、
はい、
収縮とリラックスを入れないと戻らないんですよ。
うん、あー、なるほど。
でリラックスがない状態ガーッと力入れてると、
うん、
まあ、仕事柄もそうですけど今の場合はもうなんか力が入っちゃうと、
はいはいはい、
でしかも力入ってずっと使ってないと、
うん、
組織同士癒着しちゃうんですね。
あ、
で体の表面に、
うん、
末梢の神経の枝分かれしたのが、うん、まあ、あの触られたとか、うん、まあ、そういったあの神経がこう筋肉の間とか通って、うん、皮膚の方まで出てるわけですよ、うん、いっぱい枝分かれしてるのが、うん、それがずっと締められると、うん、痺れは出ますね。
ああ、そういうことですね、
はい、
じゃあなんかいもうずっと一方で、あ、リラックスせずにずっと収縮だけをしていたってことですか。
そうです。
ああ、
っていう見立てを立てて、
ああ、そうですね、まだ見立てですもんね。
それが合ってるかどうかですよね。
はい、あ、今度はそうか、それを、はい、そうか、それが 見立てが合ってるかどうかの確認。
はい、で体触るとまあ、はい、右もそうなんですけども、左はめちゃくちゃ硬いんです。
硬い。
私はもうトップアスリートいろんな人見てますし、いろんなスポーツ種目見てて、外国人日本人いろんな人見てますけども、その中でもトップクラスすごい
アスリートよりも
硬いんですよ。まあトップアスリートはやらかい人多いですけども、はい、でもそれにしても女性でこんな硬いのはいるかみたいな。
あ、そうですか。
はい、そりゃ痛くなるわっていう。
へ
ー、
結構稀なケース。
稀なケースで、もうおまけに、うん、もう手もずっと拘縮しちゃったから、手が握りきれない、
あの
開ききらないみたいになってて、でまあそれと神経ってチェックしにくいから、うん、まあ硬いっていうのを発見したんで、うん、でおそらくじゃあこれ合ってるだろうって、結構1時間ぐらいかけて、あのほぐしていくんですけども、はい、まあ、そうやってリリースとかそのテクニックの話は別として、ほぐすと体がポカポカしてきて、で手も開いて握れるようになったんですよ、
は
い、
あら、あ、それ施術をした後ですか。
後です、
後ですよね、は
い、で、しびれの状態は何にもなし。
あ、治っちゃったわけですか。
治っちゃったんです。
へー、じゃあ
なんで
見立てが合ってた、
見立てが合ってたんですけども、でもまた戻るかもしれないじゃないですか。
確かに、
はい、で根本原因は何だろうなって言った時に、それこそが、まあ、メンタルといえばメンタルなんですが、自律機能は、そうです、はい、自律機能は正常なメンタルのことで、その方はやったら責任感強い方だと思うね。
責任感が強い、はい、
責任感が強いから。
それ分かったんですか。
はい、
あ、そうか、それを問診で。
問診です
よ。あ、
で旦那さんとかお孫さんとかの話をして、ちょっとポロッと文句じゃないですか、不明が出て、うん、あらっと思った時に人に刺して、
うん、
実は話聞いてみると、うん、まあもうあの、うん、昭和、まあ、10年代の方で、
うん、
で、ずっと旦那に仕えて、うん、自分は本当は仕事をしたかったと。
あ、その方は仕事したかった、は
い、でもまあ昔ながらの専業主婦でやってきて、
でもできなかったんだ当時、
はい、あの、まあ、子供が大きくなってきて、後半になってきたら、うん、あのパートナーにいたりとか、
うん、ああ、やり始め
て、ね、はい、やり始めて、自分でもちゃんと、うん、あの正社員になって、
はいはいはい、
で年金もらえるぐらいになって、
へえ、すごいですね。
でみんな子供を育て終わった後、うんうん、あのちょっと趣味で始めてた、はい、あのそのケーキ作りみたいなのが、はい、結構評判だから出してみようかって言ったら、うん、ものすごく好評でそれから仕事を立ち上げた人なんですよ。
へー、あ、でそういう経緯があったわけですね。
そうです、美味しい美味しいっていうのもすごい そっちの方で有名らしいんですけども、
へー、
売れて売れて、だけども、はい、人には頼めないと、自分が作るって、
あ、
作るの、人に頼んだこともあったんだけども、うん、うまくできなかった、うん、でとにかくなんか自分のやり方で、うん、あのやるっていうのが、だから
そうか、味が落ちちゃうとかそういうことですね。
自分でもあるけども、うん、その後作った後にパッキングとかもするんです。
パッキング
悲しくと、はい、パッキングして、はい、運ぶとか昔はやってたみたいです。さすがにそれ手伝ってもらってみたいですけども、はいはい、もうとにかくあの手元に届くまでちゃんと見届けなくちゃ気が済まないとか、でその方、まあ、経理の仕事されてたから、
はい、
あの経理もできるから、はい、仕入れから全部こう帳簿つけて、で確定申告も自分で出されたりとか、
すごいっすね、全部やって
る。すごいんだけども、話聞くと、はい、だからもう任せられない、責任感強い方です。だからお孫さんとか見てよって言われて、自分の可愛い息子夫婦に言われたから、うん、まあいいよっていう感じで言ってるんですけども、
うんうん、
もうちゃんと見るんだったら見るで、
うん、
で惣菜とかね、うん、コンビニでとかっていうのは手抜きは絶対できないから、
うんうんうん、
まずいつも手作りで、
うん、
でしっかりこう面倒見ないといけないって、なんか宿題みたいとかっていうずっとこうやってるけども、
あ、
まあ子供たちとかはまあいいとして、うん、親はまあ優しいおばあちゃんだなとかっていう形で甘えて、うんうん、どんどんそういうのを頼むとやってくれると、で断れないんですよね。
なるほど。
で、背負い込んで、背負い込んで。で、旦那さんもなんかいい人らしいんですよ。
あ、はいはい、
で、いうね、頼めばもう何でもやってくれると。
あ、
はい、優しい人で、私はこんなって言うんだけども、うん、なんかちょっとトゲがあるなと思って、
あ、
で、まあ、あの、他の話してた時だったんですけど、でも、ふと孫を見て家帰ってきて、疲れて、まだ、うん、あの、食事も自分で作るって言って、自立してるから、
ね、
別に話聞いてる限りでは、いい旦那さんなんですけど、
はい、
でも自分がこんなに一生懸命、まあ、自分で選んだんだけども、うん、それにしても自分がこれだけ、うん、あのいろんなことをやってるのに、うん、横でテレビ見て、うん、なんか伸びしてるっていうのが許せないって言って、
あ、
いうのをポロッと言ったから、
ポロッとおっしゃったんです。ああ、
あ、これかと思って、
あ、それだっていう、
はい、やっぱり男性ってちょっとそういうことはありますけど、
そうですね、ちょっと耳が痛いところありますけど、
まあ、はい、全部が全部そういう感じだから、だから勝手に責任あると思って、
ね、全部背負い込んで、
は
い、
完璧主義とはまたちょっと違いますけども、
はいはい、
っていうのでずっと走り続けて、
文句も言わず、
で、そうです、うん、で、もしかしたら自分で、うん、なんかあの典型的な主婦像とか、
はい、
ま、周りにも求められてるおばあちゃん像に、うん、本当は自分の性格とは違うおばあちゃん像を演じるために閉じ込めてたんですよね、
うん、
それで数年経って、もう体が反対に締め上げ上げてて、
爆発しちゃったわけです、
はい、でそこまでガチガチになってしびれも出てたら、はい、本当は もっと前にしびれ出てたと思うんですけど、なんかちょっとあの仕事を減らすとか、
はい、
あの それをどうにかしようと思って、うん、まあ、マッサージ行くとか運動するとかって、
うん、
あのすると思うんですけど、
うんうん、
気がつかなかったと思うんですよ。
あ、それ忙しすぎてってことですか？
忙しすぎてなのか、はい、さっき言った自律神経が、
あ、そかそか、
弱ってるのか、
あ、はいはい、自分の症状が出てなかったってことですよね、
はいはい、で本当に血圧が上がったから見つかったっていうパターンですよ、うん、
はい
はいはい、だから場合によっては血圧190もボンって上がって、うん、心臓とか脳で、うん、血管詰まっちゃったって言って亡くなっちゃうケースだと思うんですけど、
危ないですよね。
危ないですね、
はい、
だけど私がアドバイスしたのは、
うんうん、あ、そう聞きたいです、そこ。
アドバイスしたのは、はい、あなたの人生だから、
はい、
全然文句も言って、うん、いいんですよって言って、
うん、
ね、あの、うん、たまにはあの息子夫婦に、
うん、
あの私も休みたいんだから、
うん、
あの休ませて、今日はあの面倒見るのやめたって言って、
はい、
言っていいんですよ、
言ってもいいんだよと
言った方が周りも、あ、そうなんだって言って動きやすいですから、気を使いすぎるんですよ。
なるほどね。周りもそれで気づいてくれると、
はい、もう、あ、何にも文句言わないで全部やってる、
そうか、こういう人なんだなっていうふうに周りは思ってるわけですよね、はい、その方に対して、はい、
だからもう、
あ、
疲れたも言っていいんですよ。
なるほど、
はい、心屋慎之介みた
いな、本当そうですよ、心屋慎之介、はい、
はい、
へえ、
だからそうやって意思表示して、はい、でもう今弱気になって、
はい、
ちょっともう疲れて仕事辞めて、
はい、
まあ、休んでまた体が動くようになったら、はい、もうせめて孫だけ面倒見るとか言ってるんですよ。
あ、はい、
あなたそんな器じゃないですよって言って、
ビシってたんですか、
言ったんですよ。で、元気になったら、
はいはい、
絶対またムクムクってこう、はい、心のどっかから、はい、あの魂のこう、はい、叫びで、
はいはい、
なんかやりたいって言って、はい、結局また動き出すんだから、
あ、
だから孫の人生とかじゃなくて、あなたの人生生きなさいって。
すごいですね。1時間でそこまで見抜いちゃうんですね。
はい、
まあ、それはそれでその技術というか、なんかまた教えていただきたい気がするんですけど。まあ、それはそう
カウンセリングの心理の方の技術だから。
ああ、すごいですね。
はい、
まあ、すみません、ちょっと脱線しましたけど、はい。で、はい、アドバイスされて。
アドバイスして、うん、で、ちょっと涙を浮かべながら、ゲラゲラ笑いながら、そうなのよね、私ついやっちゃうのよね、とか。あの旦那の悪口っていいんです、悪口言ったりとかっていうのがいいんです。どっかでやっぱり人間が全部あの完璧である必要ないですし、
はいはい、
合う合わないもありますし、その中であの、自分がこう生きやすいあの行動した方がいいので、全部周りに合わせる必要ないですよ。
なるほど、
はい、
それを伝えて、で本人も、
本人も、
そうだった
の
かと。
周りにあのもうケーキ作りやめる宣言してたんですけども、
はい、
帰りに、はい、あ、土屋先生のところにケーキ届けないといけないわねなんて言っちゃって、
むしろやる気が湧いてきちゃったみたいな。
まあ、よぼよぼ歩いていったのが、体がポカポカするっつって、はい、スキップして帰っていくのが、
あら、
元気になっちゃって。
すがですね、
こういうケースもあるんだよ。ただ、全然違うケースも、もちろんあって、そんなすぐ治るものばっかじゃないですし、
問診大事ですね。
大事です。で、あと問診もそうですし、 心も大事ですよ。
ああ、うん、なんか今お話聞いてて、まあ、施術の話一切聞いてないですけど、はい、でもなんかその問診と心の問題で、なんか9割方なんか解決。
今回のケースはそうです。
はい。はい、したんじゃないかなと僕
今。体の不調もそんなにひどくなければ、うん、本当体触らないで、うん、今の、まあ、心の問題をスーッて解決したら終わりのケースですよ。ああ、そうなんだっつって、なんか朝からラジオ体操したりとか、多分生活変わると思うんですよ。
へぇ、
うん、で、温泉自分で行って、
はいはいはい、
で、心の整理できたら、またちょっとケーキ作ろうっつって、
はい、
で、私はケーキは作りたいのもう孫は見ないとかなんかわかんないですけど、っていうようなのが始まるだけなので。
はい、ちなみにその患者さん、もう2回目は来られないんですか？
2 回目は別に、もうこれで治ったらいいんじゃないですか。
そうですよね。って。いやでも、個人的にはどうなったのかすごい知りたくて。
まあわかんないですね。帰ってもうすごく良かったという
ふうに
聞きましたけど、まあもし、そうは言っても体すごいガチガチで、こう、あちこちずっと使ってなかったので、筋肉も短くなってて神経も短くなってて、うん、戻りやすいんですよちょっと。
あ、
だからちょっと体を動かすとか散歩するとやっていただかないと、
はいはい、
また固まっちゃうことは固まっちゃうんですけど、
はい、あとはその大事な心のところですよね、
はい、
まあ環境が変わらなくてまた同じような責任感、はい、全部背負い込んでとかなっちゃうと、
はい、求められるおばあちゃんとやっちゃうとダメですね
っていうことですよね、はい、ああそれは継続的なケアが必要な場合もやっぱあると思いますね、はい、患者さんによっては、
はい、
ああすごい勉強になりましたね。
いえいえいえ。
なんか、あれですよ。僕はなんか推理小説をなんか読んでるみたいな感じになりましたね。
はい、私もだから、
どうなるみたいな。はい、
典型的な、なんか足首捻挫しましたとかっていうよりも、まあ治療家として資格かもしれないですけども、変わったというか、
はい、
難病とかの方が、本当に情報をいっぱいこうやって集めて、これどういうふうに考えたらいいのかなとか、一回で当たることも、いつもじゃないですから、
いやそれだけ難しいケース、
やってみてって言って、はい、でやっぱ私のところ結構あちこち病院巡りして、
うん、
どこでも治んないからどうにかしてくれっていう患者さん多いから
来てしまうんですね、
はい、だから顔変わった。でも私でも解けない人もいますよ。
ああやっぱいらっしゃるんですよ、はい、そういう方も、
はい、
まあそうですよね。
でもその謎解きみたいなの
本当に謎解き、まさにそう謎解きですよ、はい、すごい。でも論理的ですよね。
あ、論理的ですよ。
はい、あ。今、それも聞いてたよ。なんか、あ、すごいロジック、なんか論理的だなと思って、はい。これがダメだったら、あ、このケース。あ、これじゃないなと思ったら、こっち。
そうなんです。
こっち、みたいな。
はい、はいで。本当はそういうの、まあ、体系化されてるので、体系的なものを抑えられると、
うん、
こっちになったらこのアプローチ、
うん、
こっちになったらこれだとかっていうのが全部繋がってくるんで。
はいはい、ああ。いやー、いいですね。見立てシリーズちょっとやりたいですね。
あ、なんか、別に。ていうか、梅島さん専門外なのに、これで、
いや、面白かったですよ。
面白かったですか？
え、原因は何なのって。この人の原因は何なの、その、はい、何か阻害してるものは何なのかって。
はい、
なんか素人的にもなんかやっぱ思っちゃいましたね。
はい、
じゃあ先生、ちょっとぜひ、別の患者さん
のケースで、また
何か皆さんのためになるようなケースがありましたら、
ね、
ぜひ。はい、
わかりました、
はい、じゃあ先生本日は本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。また、オフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供、日本オランダ都市療法協会、ナレーション、ボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。